おはようございます。そしてただいま、はい、先週、いなかった理由はテキサスのオースティンという町まで行って、そこで結婚式をやりましたんですけれども、結婚した方たちをちょっとスライド見せたいと思うんですけれども、最初は木曜日着いて、そして日本人の団体が7人いたので、私を入れたら8人で、この大きな車を借りて、そして移動することを決めて、はい、次お願いします。そして、とうとう、まさみちゃんとアキンですね。そして、アキンは、前は京都に住んでて、そしてよく KBF に通ってて、そして、まあ、多くの人は知ってると思うんですけど、まさみちゃんはこの朝礼拝によく参加してた方で、そして僕は盛り上がってやってます。はい、次、そしてこれはグッドウィンさん、ものすごくもうアメリカに慣れるのは大変で、2ヶ月前かな、2ヶ月前にアメリカに引っ越して、日本は20年間住んでて、そして参加してくれたまさみちゃんの妹の方ここで、そしてはい次、そしてこれはアキンの福井県の日本人の大事なおばあちゃん、お母さん、もう頑張って、もう80近いなんですけれども、頑張ってアメリカに行きました。守りとして孫が来てます。そしてこれが披露宴で、すごい今までなかったような、アメリカの披露宴じゃなくてナイジリアの披露宴で、そして新郎新婦がボーンって入ってきた時にブンブクブンブクブンブクってドラムが始まって、そしてみんななんか踊り出して、本当に私が何が言ったらいいか分かんないような、すごかったなっていう感じで、本当にみんな楽しんでるなと思って、もうすごい良かったと思っています。はい、そしてこれは披露宴の時の写真、またその写真と、そしてこれはアキンのお父さん、ナイジェリア の服を着て、なんか王様みたいな感じで、そしてその後にグドゥミンさんがメキシカン料理に案内してくれて、そこで、食べながら音楽があったので、お願いして写真を撮りました。このベースがいいなと思って、いつか日本KBF で使ってみたいなと思いました。すごい綺麗なウッディな音が出てよかったなと思っています。ありがとう。はい、そして一番嬉しかったのは、今回、もう式をやりながらずっと思ってたのは、アキンさん KBF 来た時にものすごい落ち込んでて、もう自分がもう先がもう見えないっていうような、そしてなんか彼の悩みを聞いた時にもうリストアップしてくれたんですね。こんなこともあったし、こんな状態だし、これもあるし、あれもあるし、もう暗いリストがすごいの出て、そしてその時から祈り出したんですね。神様働いてくださいって。そしてまさみちゃんも、昔 KBF 来て、そして悩みをもう吐き出して、これもあるしあれもあるし、多分将来私はこれは無理やろう、あれは無理やろうっていうような暗いような話を出してて、けれども過去を置いて神様信じよう、二人ともそれを決めたんです。いつまでも過去のことを考えるんではなくて、前向きになって、神様の専門はもう新しいことを生み出す、それかもう死んだようなものが復活するような方は、それは神様のやり方なんですね。ですから本当にすごいなと、神様すごいなと思ってて、でそれだけではなくて、このアメリカの結婚式よりも日本とナイジェリアの組み合わせたような結婚式だったんですけれども、それを見てて本当にこの結婚は特注もんだなと思った。本当に まさみちゃんと一緒に、モンゴル行ったんだけれども、すごく全く違うような文化に合わす賜物があるなと思って、ですから本当にまさみちゃんの踊り方も上手かったし、本当にこれは、神様がちゃんとこの二人を見て、そしてこの二人が何が一番必要なのかちゃんと分かってて、そして導いてくれたんだなと思ってて、ですから、皆様も、夢を持ってください。夢を持つ、ね。神様はいるから、古いリストを置いて、そして神様を信じて前向きに歩くって、それが大事じゃないかなと思います。そしてこの二人はもう無理なんだ、ありえないとか、そういうことをスタートだったんだけれども、結局神様はすごいことをやってくれたんだなって。ですから皆様も神様はいいプラン持ってる。ですから信じていき、生きようと。それを強く感じましたね。そして、続きとして、今日のメッセージなんですけれども、ずっと続いているんですけれども、その素晴らしい神様、恵みを与える神様、どういう性格なのかというのは、神様は愛なんです。けれども、その愛は私たち人間と全く違うような愛なんですね。ですから、その愛の説明がずっと何ヶ月も続いてるんですけれども、今日も、その結婚式の中でも読んだ、コリント第一手紙13章の1から7、神様の愛はこういうものなんですという、説明として読んでください。お願いします。読む人いる？
OK。読みます。読みます。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がないなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
ありがとう。今日は集中したいのは五節の最後の方なんですけれども、もう一度読んでください。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。
その最後の部分を見ときたいと思う。人の悪を思わずっていうのは、元の訳を見ますと、人の悪いことを記録しないっていう、リストアップしない、そういうようなものは神様の愛なんですね。人間の愛は違うんですね。人間の愛はあの時こうしたじゃない、記録しようっていうものがあるんですね。あの時こうやったんじゃないかって記録して、そしてどんどんどんどんそれを集めといて、心の中で集めて、そして今度は喧嘩になった時に溜めてたものがボンボンボンボンって出すね。あの時はこうやろうって、3年前がこうしたんだろうって、それそしてまた同じことやったじゃないか。あなたはいつも同じことやるじゃないか。ちゃんとブルーってリストアップしたものを吐き出すって。人間の愛はよくそのような喧嘩があるんですね。溜め込んで、心の中に記録して、そして今度はいい愛になったら吐き出す。そして今度はうまくリストできてなかったら何をする？喧嘩の後に夜寝れない。なぜ言うと新しいリスト作る。ちょっと待てよって。こう言えばよかった。これを言ってたらもう返事ができなかったんだろうって、だってあの時はこれがあったんだもんって、あれもあったんだ。でそして私たちが、出遅れリストを作るんですねまた来たら言ってやるって、こう言ってきたら こう言ってやるって。これ経験したことありますか？私何回も経験して恥ずかしかったんですけれども、ちょっと言い合いがあって、そして夜が、もう寝れなくなってしまって、そして自分の頭の中で、またそういう話になったら、今度こう言ってやろう。ああ言ってやろうって。そして、どんどんどんどん自分の武器を用意するんですね。それで今度、来たなと思ったら、全然違う話になってる。あれと思って。そして相手が全然もうそれで終わってしまって、全然喧嘩する気もなくて、こっちの方は恥ずかしくて、もうたっぷりもう鉄砲に弾が入れてんのに、撃つとこないんだよな。相手はもうそれが終わってるっていうような感じで。けれども神様は、そういうリストを作るような人じゃないんです。神様は全てをご存知なんですけれども、神様を信じると許してくれるんですね。もう記録してないんです。私たちの過去の失敗覚えてないんです。私たちが覚えてても神様は覚えないことにしてるんですね。それが私たちの神様、愛の神様なんですね。で、私たちの場合は、これよくあるパターンなんですけれども、言わないけれども記録してるっていうようなことが多いんですね。言わないけれども記録してるって。あの人はこうした、ああした、こうしたって言わないけどって。そして多くの場合、そういう心を持って、言わなくてもそういう心を持ってると、その方が縛られるんですね。成長に縛られるんですね。で、これ何回も経験した、見たことあるんですけれども、例えば、子供が実家に住んでて、そして親が言わないんだけれども、親は心の中で自分の子供のミスを記録してるんですね。記録して。そしてなかなかその子供が、成長できない。そして、いや、お父さんお母さんにひどいこと言われましたか？言われないけれども、なんとなく空気が重たくてっていうような。結局言わなくても周りの人に対してそういうリストを持ってて、あれあの時こうって思ってると、その人を縛ってしまう、成長できないような状態になってしまう場合が多いんじゃないかなと思うんですね。で、私もこれを経験したんですけれども、 KBF 始まった頃人が少なかったので、僕はもういろんなことをやってたんですね。そして手伝ってくれる人が、もう、あんまりいなくて、結構他の、礼拝終わった時にスナックタイムがあって、みんな嬉しそうに食べてるんだけれども、片付けも手伝わないとか、でもだんだん僕記録するようになったんですね。あれはしてくれねえな。あの人をただボケーと、ただそこに座ってるだけ、なんか言えればいいんや。そして僕は言わないけれども、ちょっと動きが、その動きがあって、そして今度は、ハワイのラルフ・モア先生が来て、そしてラルフ・モアがみんなと話してて、そしてラルフ・モアが僕に言ったのは、You have wonderful people って言うんだ。素晴らしい人たちが来てるなって。もう素晴らしいなリーダーなれるなとか。ほんで今度は、ラルフが言ったらね、みんな喜んでやるんですよ、いろんなこと。けど僕になると何もしてくれないんだよな。すごい、何が違うって。何が違うんだろう、ものすごい。ね、ラルフ言ったらみんな、はいはいはいって喜んでやってるんだけれども、もうその後考えて何が違うんだろうって考えて気づいたのは、何が違うのは、リストが違うの。僕のリスト、そのラルフ持ってるリストが違うんですね。ラルフ持ってたリストは素晴らしいことやるなって、この人たちが神様は特別に選ばれてるんだって、これからすごいことするぞって、この KBF でそのリストを持ってるんですね。けど私の方はこれができてない、あれがやってない、これが物足りない、あれが足りないって、結局そういう心を持ってるから周りの人も元気が出ないんですね。ですから本当にこれが大事なんです。愛っていうのはリストアップしないっていうのは本当の本物の愛、神様から来るような愛なんですね。人間の愛はどうしてもお棒通りにいかなかった場合はリストアップしてしまうって、 そうで、イエス様もこのことですごい悩んでたんですね。マタイの13章54から55、読んでくれますか。マタイ13。
それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。
もうちょっと読んでくれますか。58。
そしてイエスは彼らの、あ、それまで。じゃあ56か。
57、58、56、57、50、ごめん、58まで。
妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。すると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。
結局イエス様がいろんなところで奇跡を起こしてたんだけれども、自分の町にはできなかった。なぜ言うと、みんなリスト持ってた、ね、小学校の時にあの失敗したとか、あんな変な遊び方してたとか、もう親父のことも知ってるしとか、なんか結局いろんな、あの家族はこういうもんなんだっていうような、なんか決めつけたようなものがあって、結局暗いリストみんな持ってたから奇跡を起こせなかったんですね。ですから本当にこのリストっていうのは、自分の心の中に前向きなリストあるのか、それか暗いリストを持っているのかと、これが非常に大事なんですね。言わなくても持ってたら周りの環境を縛るようなことになってしまうんですね。イエス様はそれを自分の実家に経験したんですね。自分のふるさとにそういうような雰囲気があったんですね。そして私たちがこういうリストを作る、あれができてない、あの人あの時こうしたんだ、ああしたんだって、どうして私たちがそれをやるっていうと、多くの場合はそのような考え方っていうのは学んで縛ってる場合があるんですね。いつもそうじゃないんだけれども、多くの場合は親から学んでしまうことが多いんですね。親がだんだんストレスが溜まってきて、そして自分の子供を叱るときにリストを出すんですね。あの時こうで、この時こうで、あの時こうで、バーってリストを出してしまうんですね。そして子供がそれ、ちっちゃい時からもうすごい素直な心ですので、あ、こうやってやるんだって、なんか嫌なことあったらこうやって溜め込むんだなっていうことを学んでしまうんですね。そしてそれが続くと、大人になるとあんまり哀れ見せることができないとか、どうしても人のマイナスポイント先に見てしまうとか、そのような性格ができてしまうんですね。そしてそういう人がクリスチャンになると、今度は罪中心のクリスチャンで、よく口から出てくるのは、あ、悔い改めとか反省とか悔い改めとか、そういうような会話が非常に多くなってしまうんですね。けれども聖書の中では、失敗した時に私たちがどうすればいいのかっていうのは、はっきりヨハネ第一手紙の一章の9節に書いてあるんですけれども、読んでくれますか。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
すごいはっきりしてるんですね。失敗してたら、罪を起こしてたら、もう告白すればいい、そうすれば許されますって、すごいポンポンポンって、そういうようなもんなんですね。これと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、僕は高校時代、バスケットの学校のバスケットのチームに入ってて、試合中本当になんかもうチームが崩れた時に、監督呼んでくれるんですね。そしてみんなもうタイムアウトして、はい、前来て、って。それでその時にね、もうすごいはっきりしてるの。ロブ、これがいけない、 これがいけないから、こう点数が入ってるから、こうして、こうして、そしてこういうホワイトボード出してきて、こうして、こうして、こうすれば、それをストップできるからって、オッケーチームおう、そしてまた行くんですよ。それで、そして今度は、前の失敗をストップしたから、今度横のとこから、今度監督が、そうだそうだそうだ、それそれそれって言うの。それで終わってるんですよ。失敗があったんです。できてないものがあったんです。ね。けれども、横に呼ばれて、そして反省しなさいって。もっと泣いた方がいい。断食しなさい。もうこのぐらいのもんだったら、あなたは最低な人間なんです。何にもないんです、そういうのは。あっさりしてるの。これがこうやって失敗してるから、こうなってるから、これを解決すればいける。はい。ティーン、オーって、それで行くんですよ。これが、神様のやり方なんですよ。ね。いつまでも、もうこれがいけないし、あれだし、あこれがダメだしと、それで時間の無駄してるんですよ。自分の大事な命を潰してしまってるんです。ですから失敗してたら告白して許しもらえばいい。ほんで前向きに、チームって、そしてさ、やればいいんですよ。そのような教えが、いろんなとこに、聖書の中に出てるんじゃないかなと思うんですね。リストを作ること。私たちよくちっちゃい時から学んでしまってるんですけれども、それをやると自分を縛るし、周りの人を縛ることになります。ですから私たちが本当にそのようなリストを神様にもう吐き出して手放さないと、成長がもう自分の与えられた夢がなかなか実現できない。ね。まさみちゃん、あきんさん、いつまでも暗い話を出して、これがダメなんだ、あれ、もうそれを捨てて、リストを捨てて、神様を信じるって、これが非常に大事なんですね。うん、よく、この悩み相談の中で、こういう話が出てるんですけれども、ノブさん、私、どうしたらいいでしょうかって、私の主人がね、しゃべらないんですよって。もういつも喋らないんですよって。それで僕が、この質問するんですけれども、若い時もそうだったんですかって。いや、若い時はよく喋ったって。けど今は全然喋らないって。そして僕がよくこういう答えするんだけど、ひょっとしたらね、あなたの心の中で、どんどんどんどん不満のリストが長すぎてしまって黙り込んでるかもしれないって。だって喋ったらリストもっと長くなるから、この以上もう不満リストが長くならないように黙ってテレビ見ようっていう大勢のお父さん主人がそういう状態ではないかなと思うんですね。もうこの以上言ってしまったらまた長くなるから、もう言わんとこっていうことで、若い時はリストが短かったからいろいろ喋れてたんだけれども、年取ってきたらこんな長いのになってしまったから、もう何も言えないっていうようなお父さんとか、主人がいるんじゃないかなと思うんですね。ですからこのリスト捨てるっていうのは本当に大事なことじゃないかなと思うんですね。リスト、いつもあれができてない、これがやってない、これが足りない、そうやって私たちの中で記録してると、下手したら神様もそういう人と思ってしまうことがあるんですね。僕もこれ経験したことあるんですけれども、皆さんもどうでしょうか。ちょっといけないことをやってしまってあかんなと思うけれども、もうそれを何もしないで、またこれも良くないことやって、ちょっとこれがちょっと噂になってるなってけど、良くないなってけど、それも言ってしまって、そしてだんだんだんだん自分の良くないようなことがすごい重なってるなと思うと、今度ね、祈りたくない気持ちになってくる。どうでしょうか。ね、祈りたくない気持ちになってくる。なぜ言うと、だからなんかね、そしてまたいけないことやってしまって、いけないこと言ってしまって、だんだんだんだん自分の心の中のリストが長くなってる。ですから、勝手に思い込んでるのは、神様記録してるって。ですから、祈りたくないの。これは間違えた考え方なんですね。神様そういう人じゃないんですよ。 ずっと記録するような人じゃないんですよ。あの聖書の中ではっきりこれが見えます。ザカイの話はルカの19の5節なんですけれども、ザカイはねもうすごいせこい税関ずるい人、人を騙して騙して騙してリスト、彼の人生に対してリストを作ると思ったらものすごいもう本が書けるんじゃないかなっていう、そういうような人だったんですね。長いリストを作るような人で、そして初めてイエス様と出会って、その話を19、5節読んでくれますか。
イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
あれ、イエス様もリスト出さないんですね。ザーカイちょっと降りてきてって、今までいろいろやってきたなってちょっと言わせてもらいますって。まず20年前にこうでこうでこうで何にもないんですよ。ものすごい前向き、ザーカイ降りてきてって、もう反省の顔が見えるからその以上言わなくてもいいんですよ。もう降りてきてって、一緒に食事しようって、あなたの家でとか、ああってね。神様の性格そういうものなんですね。いけないことは正しいって言ってないんですけれども、そこに焦点を置いてないんですよ。先のことを考えてるんです。神様いつも今からどうするのっていう神様は本当の神様。今からどうするのって、昨日は昨日、皆様今からどうしますか。いつまで過去のこと考えるんですか。神様そういう人じゃないんですよ。先のこと考えてるんです。ペテロもそうなんですね。ペテロ、裏切りペテロ、もうイエス様は何回も裏切って、そしてもう今度は神様から逃げようとしてて、そして今度はヨハネ21のとこではイエス様がペテロを呼んできて、バーベキューを用意してあげて、海辺のとこで用意してて、そしてその時によくもやったなって、3回も裏切れやがってとか、全然そんなにないんですよ。もうイエス様がこれだけ言ったんです。私愛してるかって、愛してるかって、そしてなぜ言うと、ペテロがねリスト持ってるのよ、たっぷり。だからね、まあ好きなんけどってかって言って、そしてじゃあそれやったら私の羊を育ちなさいって、すぐ前向きなんです。愛してるかって、愛してるよ、好きよって、じゃあ早く行動に入ってって、早く動いてって、そういうような性格なんです。神様はいつまでも私たちの良くないものを考えてないんですよ。人の働き9章3節から5節、パウロがクリスチャンを殺すのは趣味だったんですね。クリスチャンを捕まえてそして殺すって、ずっとそれをやってたんです。大勢の人が殺されてたんです。そしてもうその神様の出会いを読んでください。人の働き9章3節から5節。
ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめぐり照らした。彼は血に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。
4節5節6節、
立ち上がって町に入りな、
4節5節6節、もう一度お願いします、
はい、彼は血に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたを迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
このパウロがイエス様、もう光の中で出会って、最初の言葉は、主、あなたは誰ですかって、主は委ねてる、もう委ねてるっていうような言葉なんですね。それが告白した後に、次は、半年、 反省の行動を取りなさいとか何もの6節読んでください。
立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです、
うん、神様こういう人なんですよ。失敗してたらね、もう監督みたい、バスケの監督みたいに、はい来て、これ飽きない、これからダメで、こうでこうで、はいはいチームって、そして立ち上がって町に行きなさいってすぐ行動に入るのは、それが神様なんですね。ですから私たちは日常生活の中でいけないことしてしまって、そして良くないことを言ってしまって、そしてあんまりいいことやってないなって、これで3日経つなって、その3日が1週間になってしまって、1週間が1ヶ月になってしまって、今の状態ではちょっと祈れないなって、その考え方はずれてるんです。間違えてるんです。その考え方を持ってるんだったら神様のイメージが外れてるんです。なぜ言うと、神様はリストを作ってないんです。イエス様を信じると過去の罪、現在の罪、将来の罪が許してくれてるんです。ずっとリスト持ってないんです。ですから早く告白して早く動けばいいんです。それは神様なんです。神様の愛はそのようなものなんですね。そして暗いリストっていうのは、僕も2つの方法を使ってるんですけれども、なんかね、暗いものが溜まってきてどうしたらいいかわからないという経験したことありますか？もうなんかもう溜まってきて、僕あの3つのやり方をやってたんですけれども、1つをちょっとやめてるんですね。あの一つのやり方はそのリスト誰かに言ってしまうってけど、あんまりうわーって出しててそれでよかったなっていうのはあんまりないので、私一番使ってるのは二つの方法なんですけれども、一つは神様に吐くんですね。全部言うの、私の気持ちはこうで、こんなことされて、あんなこと言われて、この一生懸命これはやってんのに全然誰もこう分かってくれなくて、あーって全部言うんですよ。山のとこで大きな声で言うの、そしてあの最後に、けれども、私の感情は事実ではありません、ね、本当の事実はまた違う可能性が多いので、このことはあなたに任します、あなたを信じますって。もう一つの方法、山行けない場合はよくやってるのは紙を出してるんです。そしてそれで全部書き出すの、リストをちゃんと、リストあるんだったら書こうじゃないかって、書いて書いて書いて書いて書いて書いて、それで今度その書いたものを、今度神様こんな気持ちに今私はなってるんですって、けれども私も不完全な人間ですので、このリストを持つ権利がないので、これを全部あなたに任しパチコチコチコチコチコチコチ、そして私のゴミ箱は事務所の奥のところにあるので、バスケットでスポン入れるんですね。そうやって解決するんですね。うん、暗いリストを持っていると自分の成長を止めてしまう、周りの人の成長を止めてしまう。けれども良いリストもあるんです。そしてそれは、これはとってもいいことなんです。それは感謝できることをリストアップすることなんですね。これが非常にいいんです。もういろんな、もう今日もいろんな感謝があるんですけれども、まあ、一つ感謝しているのは無事に帰れたこと。やっぱりテキサスの運転は怖い。ものすごいスピード出すんです。高速道路は110キロまでは違反にならないんですね。僕軽自動車ばっかり乗ってるからね、ちょっと110キロ慣れてなくてね、だからなんかね、無事に帰れたこと本当に感謝だなってすごい思ってるんですね。あとは今でもずっと思ってるんですけれども、病気した時いろんな人が心配してくれたこと、祈ってくれたこと、今でも毎日感謝してる。すごい感謝してる。友達もいること本当に感謝してるって、そのようなリストずっと心の中に育つのは非常に大事なことなんです。 いつも感謝感謝感謝って、それを、考えると今度は次の恵みをもらう準備しているの。感謝の心は信仰の行動ですので、ね、ですからもうしんどい時は暗いリスト作るんではなくて、感謝できるものなんだろうって、そしてそれを考えて、あの詩編の103はいい見本じゃないかなと思うんですけれども、このダビデが感謝のリストを書いているんですけれども、1から5節読んでくれますか。詩編の103 1から5。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
あのよくこの頃どうですかって聞いたらね、多くの人はね、暗いことを話すのうまいんですね。ああこんなことあったし、もうあれもあったしって、もうすぐ言えるんです。感謝できるものはって言うと、結局練習してないんですね。あのよく暗いもんだったらすぐ言える、バンバン言えるけど、感謝できるものはちょっと待てっていう、そして答えられないんですね。私たち変わらないと、ね、感謝の方に焦点を置くこと、ね、周りの人はこれができてない、あれができてない、自分がこれができてない、これがダメなんだ、あれがダメなんだって、そればっかりだったら何にも恵みは来ないんですね、流れてこないんですね。感謝、今週はアメリカでは感謝の Thanksgiving なんですね。ですから、感謝リスト作るっていうのはすごいいいタイミングじゃないかなと思うんですね。あのですから皆様、今ちょっとね、あのやってみましょう、今ちょっと時間取って3つの感謝できるものを考えてみてください。自分がこれとこれとこれが感謝できるなって考えてみてください。OK。 じゃあみんな立ってください自分の感謝のリスト誰かに告白してください。そしてその方のリストも聞いてください。どうぞ。 ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。はい、皆様座ってください。調子いい時に感謝することは誰でもできる。それは大したことないんですね。大事なポイントは、うまくいってない時に問題に焦点を置くんではなくて、感謝できるも絶対あるはずなんです。そしてそれに目を向けて感謝始めると、そのホラー穴から脱走できることがあるんですね。ですからこれは本当に大事なポイントなんです。自分の人生はどんどん暗い方向に行ってるなと思ったら、今度はもう脱走の方法っていうのは本当に簡単なことでもいいんだけれども、そこからも感謝、ありがとう神様って。今日は何か食べた人を手を挙げてください。何か食べ物あったんだって、よかったなって。今日自分の足で歩けた人、うわ自分で歩けた、よかったなって。この話聞こえる人そういうとこからね、スタートしてね、言わないといけない、告白しないといけないんですね。そうすると今度はどんどんどんどん、それ信仰の行動ですので、神様の恵みをもらう準備なんですよ、ね、暗いことを言って考えて何がなるんですか。何にもならないんですよ。自分の人生を無駄してるだけなんです、ね、なんか暗い甘いような気持ちになるかもしれないけれども、ね、あるのよそういうの、なんか暗いよだって私がこんなけれども、結局それはね、結果出ないんですよ。脱走の方法は感謝ですので、今週練習しましょう。上手くなりましょう。どうですかって聞いた時にすぐに暗い話を出すんではなくて、感謝できるものを先に言えるようになりましょう。じゃあ祈ります。天父様、本当に、感謝します。あなたが聞いてくれていること、祈りを聞いてくれていることを感謝します。そしてこの KBF ではもういろんな人の人生無理だなと思ってた時期があったんだけれども、ちゃんとあなたがいい方向に案内してくれたこと何回も何回もありますので、どうぞ続けてそのような奇跡を起こしてください。私たちあなたを信じます。前向きに考えます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。